Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第163回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日から直子さんの新シリーズが始まります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
今日は直子さんと2人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど今日から直子さんの新シリーズが始まります、はい、と予告いたしましたが、つい先日最終回を迎えました万花筒も大好評で、
はい、ありがとうございます、
はい、もう早く次が聞きたい、待ち遠しいっていうお声や、はいはい、想像してた展開と違ったというお声など、うん、すごくね楽しんでくださっているお声をたくさんリスナーの皆さんから聞きましたけど、はいはい、なこさんは何か感想を聞かれた、
はい、うん、はい、聞き入りましたって嬉しい声いただいたり、 あとは昔ね万花筒を読んだことがあって、はい、その読んだストーリーを思い出しながら聞きましたって。
そうですよね、ファンの方もいらっしゃいますもんね、はい、高田香織さんの本がお好きな方もいらっしゃいますもんね、
とても嬉しかったです。
嬉しいですよね、はい、まあ、そういう嬉しいお声を、はい、私たちも糧にしまして、はい、続きものに挑戦したいなと思いまして、はいはい、で今回もね直子さんに新しいシリーズをご紹介いただくということなんですが、はいはい、まあ、ちょっと流行る気持ちもありますけれども、はい、でその前に、はい、直子さんのね
の本屋大賞のコーナーから始めていきたいなと思います、はい、名子さん今日はどんな本をご紹介していただけますか。
はい、今日は、はい、高田香織さんです
。もちろんね、あの、はい、高田香織さん、はい、たくさん書物がありますからね、
はいはい、高田香織さんのこれは新刊で、はい、
新刊、
はい、今年の10月に発売されたばかりです。
もう今発売されたばかりですね、はい、
駅の名は夜明け、
駅の名は夜明け、はあ、また素敵、
はい、サブタイトル機動春秋2。
機動どんな字書きますか。
電車の車編に、はい、関数字の9ですね。それに、はい、あの道道、はい、鉄道の道、はい、それで春秋は春と秋、季節の春と秋、
はい、
で2は 2番目という2ですけど、ね、
なるほど、はいはい、なるほどなるほど。
これはですね、はい、ふるさと銀河線機動春秋っていう、あの、はい、数年前に高田さんが発行された
、はい、
文庫本がありまして、はい、まあ、これ万格本も入ってるん
です
けども、
ね、はい
はい、これがシリーズ化されたような、はい、やはり鉄道にまつわる、
そうなんですね、はい、あら、そう、はい、高田香織さんは鉄道がお好き、
あ、そのあたりは、あ、ちょっとごめんなさい、私そこまで
ね、え、
調べてなかったですね。
そうなんですね、はい、なんとなくロマンチックですよね、
そうですよ ね、
ね、
はい、
そうなんですね、はい、
電車を題材にしてこれだけ素敵なお話をたくさん、はい、
どれもとっても素敵です、はい、でその電車シリーズの第2弾、
はい、第2弾、あ、第2弾ですね、
ですね、で、そうです、その名も、はい、駅の名は夜明け、
はい、
素敵です ね、
ね、 ね、台で買っちゃうかな、タイトルで買っちゃうかな、
でもね、このタイトルつけるのすごい大変じゃないかなと思うんですけど、はい、どれもとっても素敵なタイトルですよね、
はい、そうです ね、
ね、
はい、
分かりました。じゃあこの作品は、これも短編集、はい、
短編集で、
あら、
9作品載ってます。
9個、はい、はい、
そんなにこう派手な生活とかそういう派手な主人公とかが出るわけではなくて、
はい、
あの、生きているとやっぱり苦しいこととか、はい、どうにもできない悲しみが降りかかってきますよね、はい、
うん、
それでも前へ進もうとする人々の再生の物語が詰まってます。
あ、前へ進もうとする、
はい、で、あの、この中でトラムに乗ってとか約束って、はい、まあ、2作品あるんですけど、はい、ちょっとこれうるっときましたね、私、
あ、感動を
する、感動しましたね、
はい、ね、でもね、あの、前へ進もうとするって、うん、どんな人にも勇気を与えてくれますよね、
はい、
なので、あの、うん、あの、もちろん感動もするだろうし、はい、あの、元気も出るだろうし、はい、頑張ろうって思いますよね。
そうなんです、あの、読後感があったかくなる、
あ、気持ちが温かくなる、
温かくなります。
もうね、本当に気持ち寒くなるようなことばっかりなので、はい、
そうですね、
でもね、あの、はい、一時暖かくなるだけではなくって、うん、うん、はい、あ、そういう考え方もあるのか、
うん、
とか、うん、そういう生き方もあるのか、はい、っていうことで、はい、あの、影響を与えてくれることもありますかね。
そうですね、あの、高田さんご自身ね、
はい、
小説を書くときに、
はい、
必要なときに、あの、本がそこにあって、
はい、
ページを開いたら、
はい、
あなたの心に響く言葉がある、
はい、
っていうものに自分の本がなればいいなって思いながら書いてらっしゃるそうなので、
そういう気持ちでお書きになっている、ということですね、
そうですね、
ちょっともう一回言ってもらえますか覚えておきたいんで、
はい、はい、じゃあメモの用意よろしいですか、
はい、かしこまりました、
はい、必要な時にページを開いてもらえば、
はい、
そこにあなたの心に響く言葉がある、
はい、
そういうものになればいいなと思っています。
なるほど、
はい、
じゃあこの自分がこのお話が必要かなって思った時に読んだら、
そうですね、
それがその人の、こう、何かこう指針になるものを書きたい、うん、はい、っていうことですね、はい、いや、まさしくそうですよね、
そんなにメッセージ性とかがなくて、声高に何かを主張するとか、そういうことを狙ってることはないって、
あ、そうおっしゃってるんですね、
はい、
なるほど、はい、まあね、あの、メッセージ性の強いものってもちろん分かりやすいですけれども、はい、あの、時にはね、ちょっとこう、お説教臭いなとか、ね、あの、はい、いや、そんなこと思ってないけどなっていう時もありますけど、はい、そうではなくって、まあ、そこに開いたところに、はい、あの、自分の生きていく、うん、
はい、
何かこう応援してくれるようなものになればいいなって、素敵ですね、もうまさしく、でもそういう作品がたくさんありますよね、この間の万華鏡もそうですよね、
そうですね、自分に置き換えて考えられるような、ね、うん、主題を取り上げて。
そうですよね、はい、もう夏野さんの気持ちもすごくわかるし、うん、はい、息子さんの友さんの気持ちもすごくわかる、はい、両方わかりますし、うん、はい、ま、もしあのこれから夏野さんのような境遇になったとしても穏やかな気持ちで生きれるのではないかって、はい、すごく安心したりしましたもんね。
しましたね。
ね、はい、もうなりつつありますけどね。
まだまだ大丈夫です。
もうだいぶなってますけども。
いえいえ、そんなことはない
、はい、あのでもそういうことになっても大丈夫だって思えて安心して生きられましたもんね。
そうですね、はい、
かしこまりました。じゃあその駅の名は夜明けの中からまた、あの何冊かね、ご紹介いただけたらいいですね。かしこまりました、ありがとうございます、はい、では、はい、今日から始まります新シリーズについて、はい、教えていただけますか。
は
い、
今日はですね、はい、あの変身というタイトルで、はい、やっぱりこれは短編なんで、あ、これもあの前のふるさと銀河線の
漫画校と同じ、
はいはいはい、その文庫本に収録されている、はい、3回シリーズで変身というのを
3回ですね、はい、皆さん3回ですよ、はいね、あのなので5回よりは短いですね、
う
ん、
そうですね、
はいはいはい、なるほど、はい、
不慮の事故で息子さんを失った夫婦が、はい、あの北海道の陸別というところを旅する物語です、
はい、
あのその旅っていうのがあのその息子さんが15年前に旅した足跡、はい、足跡をたどる旅です、はい、息子さんの面影を探しながらの旅です。どうなるでしょうか。
なるほど、じゃあちょっと、はい、あの悲しい気持ちもありながら、
うんうん、
なので、まあ、昇進の旅といえばそういうことになるんですかね。
そうですね、はい、前編になんとなくしっとりしたあの感じが
あると思います。なるほど、ね、どんな展開になるのか、はい、これも楽しみですね、
はい、ありがとうございます。で
返信は返す、はい、
そうです、はい、
ね、
で
信じる、そうですよね、はい、あの仮面ライダーの返信ではなくって、はい、あの返すお便りというと、はい、いうことですね、
は
い、
そうです、
かしこまりました、ありがとうございます。さあそれでは早速読んでいただきましょうかね、はい、はい、かしこまりました。では高田薫さんの返信第1話をお願いします。
変身第一話、高田薫。陸別という町に来ています。ここは何もないところですが、そこが良いのです。15年前のトールからのハガキには武骨な文字でそうしたためてあった。筆武将の息子から届いた便りは珍しさもあってしばらくの間リビングのコルクボードにピンで貼られていた。その名残が今は黄ばんだはがきの短い辺に小さな穴として残っている。トールが不慮の事故でこの世を去った後、少し経ってこのはがきを見つけた涼子が額に入れずにいたことをずいぶん悔やんでいた。そんなことを思い返していた栄一郎だが、涼子がトイレから出てきたのを認めてはがきをそっとジャケットの内ポケットに収めた。私も年を取ったわ、お手洗いが近くて。苦笑いしながら涼子が栄一郎の向かいの座席に腰を下ろした。でもたった一両の車両なのにお手洗いがあって助かった。北見から池田まで走行距離の長い路線なんだ。トイレくらいあるさ。夫の言い分にそうねと涼子は答え、ポケットから取り出したティッシュで曇った窓ガラスを拭いた。本州ではすでに春なのだが、車窓には白いペンキを流したような雪原が広がる。こちらでは5月の声を聞かないと雪は溶けないそうだ。北海道地北高原鉄道 ふるさと銀河線。この美しい響きの路線を使って旅をしよう。そう言い出したのは栄一郎が先だったか、それとも涼子だったか。徹の三回忌が済む頃、お互いの気持ちが重なった。15年前、自動車の運転免許を持たなかった徹がそうしたように、その足跡通りに。とはいえ、日記をつける習慣もない息子が残した旅の記録は、先のハガキより他にない。あとは当時息子から聞いて断片的な記憶として残っている土産話。北見駅でハッカの匂いに包まれて立ち食いそばを食べたことや、涼子が宅配便でを届けてやったパイル編みのセーターが役に立ったこと、星が落ちてくるかと思った話とうとう。それらから推測できることを実行に移すだけだった。不思議よね。どうしてちょっとしか登場しない陸別だったのかしら。普通ならやっぱり感動的なラストシーンの夕張だと思うの。そうだな。トールがその地を訪れてみる気になったのは、一本の古い邦画がきっかけだった。栄一郎と涼子も好きなその映画を下宿先近くの名画座で見たという。そしてその感想を年末に帰省した際、父親と酒を酌み交わしつつこんなふうに話した。高倉健と桃井香織が懐かしい感じの木造の駅舎で話している場面があったよね。改札越しにのんびり鯉のぼりが泳いでる。ゴミ箱は手製でくず物入れなんて書いてある。それに街並みが映るのはほんの一瞬なんだけど、なんとも奥ゆかしい佇まいなんだよね。道はアスファルトなのに土ぼこりがすごくてさ、ああいうのなんかいいよね。俺バイト頑張って春休みに入ったら陸別に行ってみようかな。行ってみよう。口下手でどちらかといえば内向的な息子が、酒のせいか珍しく饒舌だったのでよく覚えている。二人ともそんなシーンがあったことさえ忘れていたので、トールが大学へ戻ってからビデオをレンタルして見直したのだった。だってやっぱり一番印象的なのは、あの風に揺れる一面の黄色いハンカチのシーンだと思うわよ。あそこは何度見てもやっぱり泣いてしまう。涼子は誰もが見逃してしまうようなささやかなシーンを心に留めた息子の気持ちを今もって理解できずにいた。感性というのは人それぞれだからな。だがあいつには人が目もくれないようなものの進化を見抜く才覚があった。夫の言葉に涼子は深くうなずいた。思えば我が子ながら不思議な男だった。公認会計士の資格を取り、順風満帆な人生を歩んでいた徹が、結婚したいと初めて恋人を自宅に連れてきたとき、紹介された女性を見て栄一郎と涼子は一瞬息をのんだ。身幅が徹の倍はありそうで、鬼瓦という表現がぴたりと当てはまるような強烈な要望だった。お前ほどの男がなぜというセリフを飲み込んで、父は彼女が帰った後で息子に、一体あの人のどこに惹かれたんだと尋ねた。トールの答えはこうだった。爪が丸いとこ。披露宴では 鬼瓦が打ち掛けを着た姿に招待客が一斉にうつむいて笑いをかみ殺した。身も細る思いで二組の両親が見守る中、トールだけはニコニコと幸せそうに笑っていた。マニキュアもつけない丸い爪の真由美さんは草花を育てるのが上手で綺麗好きで、それに他人の痛みにも敏感で思いやりがあって、トールの人を見る目は確かだった。すっかり曇ってしまった窓ガラスを再び拭き直しながら、しみじみと涼子は言った。一人娘の綾香も生まれてしっかり者の母親になって、若い頃は鬼瓦みたいだった外観も年齢を重ねたら人柄がにじみ出た味のある風貌になりましたね。それなのに、妻の声が揺れるのを感じて夫は話題を転じようと試みた。小都市別か。窓の外に見えた駅の表示を栄一郎は時刻表を開いて確認する。あることに気づいて駅名を指で追ってみた。小都市別、陸別、郡別、上都市別、本別、南本別。この路線の駅名は別の字がつくのが多いな。よもや30そこそこで未亡人にしてしまうなんてね。悲しみが少しだけぶり返して、二人は黙った。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
変身第1話を読んでいただきました。はい、今ね、読んでいただいたところは、なぜご夫妻が、北海道に行かれたかっていう理由が分かりましたね。
そうですね。
ね、はい、そして息子さんのトール君っていう子がどんな子で、で、どういうふうな生活をしてらしたかとかっていうことも分かりましたね。この直子さん、今第一話読んでいただいて、何かこう印象に強く残ったところってありますか？
そうですね、一番印象に残ったのは、ごめんなさい、真由美さん。
そうですよね、インパクト大、はい、
みたいなんですけれども、まあ、このトールさんがね、本当にすごいいい人なんだ、いい人っていうのか、
人間的に優れている
人なんだっていうのが分かるのに、この真由美さんを選んだっていうところが
印象
的に残って、
ね、
まあ、ずっとね、トールさんのことを2人が振り返ってるんですけれども、でもそれがこう私たちに本当にこうイメージとして分かるようにしてくれるのが、この真由美さんの登場かなと。
そうですね、
で トールさんだけは結婚式でニコニコと幸せそうに笑ってここなんかすごく
いいですよね。
画像としてパーって入ってきましたね。私すごい印象的で、
ね、はい、もう大変ね、この高田香織さん大胆なんですけど鬼瓦若い女性に何という失礼なと思いましたけれども、
現実には
そうなんですよね、はい、婚礼業者ではありますけれども、花嫁さんみんなとっても美しいですから、そんな鬼瓦なんていう方はいらっしゃらないですよと言いたいところなんですけど、はい、やっぱでもインパクトがある様子を描きたかった、はい、ということでしょうけどね、はいはい、でも今直子さんがおっしゃったように、トールさんっていうのは人が目もくれないようなものの進化を見抜く才覚があったってお父さんが言ってらしたんですけども、はい、この真弓さん、その鬼瓦っておっしゃってますけども中身がとってとても素晴らしい女性ですよね。
そうなんです。もう私なんて及びません、ごめんなさいみたいな。
そうなんですよ、そうなんです、外見は、そんなに美しくなくても中身が美しい人が、うん、でそれを見抜く力があるって、はい、それは人間が一番大事なものですよね、
そうです ね、
ね、だからそんなことができる才覚って、本当に素晴らしい、
すごいですよね、
はい、
おまけにトールさんはその真弓さんを一言でどんなところがいいんだって言ったら、爪が丸いところ、
本当ですよね。
でもその爪が飾らない爪で、はい、丸いところっていうことはきっと常にいつも綺麗に爪を切ってて清潔にしてて、 その一言で爪でもトールさんは真弓さんのいいところを凝縮して、
そうですよね、
言ってるという、
本当に、でもそれ一言しか言わないっていうところもでもそれもはい、この徹さんの人柄を表してますよ ね、
そうですね、
こんなによくてこんななんだよって言わない、
はい、
爪が丸いとこって言ってニコニコしているっていうね、そういう人柄の徹さんだからこそ、この本当だったら夕張でしょ、なんで陸別なのっていうところもその進化をきっと見抜いているんだろうなっていうようなお話も書いてありますよね。なので読めば読むほど味わい深い作品なんだろうなっていうこともわかる作品なので、あと2話3話とどんな展開になるのかすごく楽しみにしておりますので、リスナーの皆さんも楽しみにお待ちいただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日は高田香織さんの変身第1話をお読みいただきました。どうもありがとうございます。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあこの作品、北海道が舞台なんですけども、ちょっとね出てきた何とか別が多いなっていう、はい、で私なんで多いのかなって調べたら、
はい、
アイヌ語でこの別っていうのは川のことらしいんですね、はい、
川リバーですか。
そうなんです。でそれを、はい、漢字に置き換えただけなので、別れるとかっていう意味は何もないらしいんです。で川はたくさんありますもんね、はい、だから川の淵とかなんかそういう意味らしいので、はい、別がつく地名が多いんですって調べました。
ありがとうございます、はい、いやこれはすごい勉強になります。あ、そうなんだ、はい、北海道の中をなんか川と川を沿って鉄道が走ってるようなイメージが、
そうですね、北海道の舞台の作品なので、はい、いっぱいいろいろ出てくると思います、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。